てたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきにメールたくさんいただいてますよ。まずはこちらご紹介しましょう。メールくださったのはラジオネームのみじゃおれ太郎さん、東大阪市から送ってくださいました。階段を降りている時、最後足を踏み外したのかグキって音が聞こえました。うわ痛そう。整形に行ったら足の小指付け根あたりに骨にひびが入っていることが分かりました。そこでなんですが、カルシウムとビタミン D はサプリで取ってもいいのでしょうか、副作用みたいなものはないのでしょうか、というご質問です。後でかっちゃんに聞いてみましょう。続いてこちら、ラジオネームバーバさんは、あら北海道からですよ、ラジコで聞いてくださってるんでしょうね。はい、札幌市から送ってくださいました。ありがとうございます。ワクワクしてくる番組の歌です。あ、今聞いてるかな、うん、気持ちが明るくなります。びっくりするような物価高で、安さ半額見切り品優先で買うのがやっとです。洗面所もお風呂も石鹸が便利で肌に優しいものを使ってみたいのでプレゼント応募します、ということでね。はい、こちら石鹸の方に応募してくださいましたね。ありがとうございます。他にも、滋賀県大津市からは平野陽子さん、枚方市から招きうさぎさん、そして神戸市北区からフォーエバーヤングさん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、骨折したのね、これカルシウム云々じゃなくて打撲が原因でしょうからね、
うん、そうですよね。
ただ骨密度ね、まあ、一回測ってみて、うん、気になるようだったら、まあ、しっかりね、カルシウムの多い食品を摂取するのがいいですよね。
できるだけ食品から、う
ん、だから合成の、ね、ビタミン使ってる商品っていろいろあるんですけど、基本的にやっぱりね、副作用っていうのはあるんですよね、
うん、
であと、まあ、カルシウム摂取はね、まあ、小魚ね、釜揚げしらす、ね、うん、まあ、ポン酢と大根の酢で食べるとかね、あと、まあ、うん、イワシなんかもいいですよね、
はい、
まあ、その他ね、鉄分も取らないと骨の形成ってしっかりできないんで、
はい、
まあ、鉄分の多い食品、まあ、サプリだったら、うん、海藻物語、
海藻物語おすすめです、
ね、うん、でビタミン D はやっぱりマイタケ活性酢ですね、
うん、ですね、
はい、まあ、石鹸とか、ね、洗剤で汚れが落ちるのは何でか知ってる？
なんだっけ、界面活性剤、
うん、
とか、
まあ、要するに水に油を溶かすために界面活性剤が、まあ、使用されてるわけですね、
うんうん、
で水と油を混ぜるとね、まあ、普通はきれいに分離しちゃうんだけど、
うん、
界面活性剤を入れると乳化して混ざります、
はい、
で界面活性剤はね、一つの分子の中に水になじみやすい分子、まあ、浸水器って言うんですけど、これとね、はい、油になじみやすい部分で疎水器っていうのがあるんですけど、これ2つ持ってるんですよ、
うん、
簡単な実験なんだけど、コップにね、水をゆっくりゆっくりなみなみと入れてみてください。
ほう、ゆっくり、
うん、水はね、コップの端から盛り上がってこぼれないでしょ。
あ、確かに、
うん、これはね、水がお互いの分子同士で強く引き合う、まあ、強い表面張力が働いているんですよ、
はい、
そこにね、台所石鹸をね、微量ちょっと入れると、
うん、
盛り上がった水はね、こぼれてしまうんです。
こぼれちゃうんですか、はい、
で洗剤に含まれる界面活性剤はね、うん、一瞬のうちに水の表面に配列している、まあ、その表面をね、覆っちゃうんですね、
はい、
でこの時に界面活性剤はね、浸水部分を水の中に入れて、
うん、
疎水部分を空気中に突き出して配列するんですよ。するとね、水の表面はね、うん、疎水性の表面のようになってしまうんですね、
うん、難しいけど、とにかくこぼれるってことですね、
うんうんうん、だから要するに、うん、まあ、表面張力が弱くなるから、
うん、
こぼれちゃうわけよね。
へー、
で洗剤でね、油汚れが落ちるのもね、
うん、
疎水性の表面に油がくっつくからなんですよ。 で界面活性剤の原理はね、まあ、植物の油脂、まあ、ヤシ油とか米油とかあとアルガンオイルとかね、であとあの馬の油なんかの動物性の油脂、
うん、
それからね石油系高級アルコール系とかなんかもあるんですけど、
うん、
で界面活性剤はね洗剤に含まれる、まあ、洗う成分としての、まあ、台所洗剤やねシャンプー、その他ね化粧品、あと機械とかね建築関係とか、うん、土木分野なんか幅広く使用されててね、多くがプラスチックと並ぶ石油製品なんです。
石油製品なのか、
はい、で洗剤はね昔からね、
うん、
まあ、だいたいこう石鹸を使ってたんだけど、いつしかね合成洗剤が主流に なっちゃったんですね。
確かに。
でこれ合成洗剤はね第一次世界大戦中のドイツで開発されたの。
そうなんですか。
で兵士の制服を洗うね、
うん、
まあ、需要がどんどん拡大する一方ね、油脂が不足して石鹸の調達が難しくなったんですよ、
はい、
でその石鹸の代用品になる物質、これをね研究して、
うん、
石油から作る合成洗剤が開発されたの、
はあ、そんな流れがあったんですね、
はい、で界面活性剤の安全性についてはね、これ毒性の強さを見極めるための指標っていうのが示されてるんですね。
毒性、
うん
うん、
まあ、急性毒性、それから反復投与毒性、まあ、慢性毒性とも言うんですけどね、
うん、
遺伝毒性とか生殖毒性とかがこう確認されるんですね、
はい、
ただね確認方法はね動物で少量の摂取でも動物が死に至れば強い毒性を持ってるっていうふうに判断するわけね。で大量に摂取しても死ななかったら、まあ、毒性は低いということで使用されるんです。
死ななかったらいいって問題じゃないですよね。
これもっとね複雑な実験なんですけどね、もう数値見たらびっくりするよ。で毒性が低くても使いすぎれば悪影響が出るし、毒性が高くても正しい使用方法と使用量を守ればね安全に使うことができるって言われてるの。
でもなんか怖いですねそれ聞いちゃうと。
そうそう、で安全に使用するためにはね、
うん、
それぞれの製品の持つ、まあ、毒性の強さを知ることとその製品をね正しく使うこと、
はい、
まあ、適正な使用方法とか使用量でね、でこれがまあ必要って言われてるのよね、
うん、
で合成洗剤はね健康に有害っていう意見もあるんですけどね、
はい、
まあ、洗い流せば大丈夫なんだけど下着を洗ってねすすいでも完全には除去できないんですよ。
あら、ダメなんですか。
でね、うん、残留した成分はね汗をかいた時に、
うん、
汗に溶出して皮膚から浸透して肝臓に到達するものがあることが確認されてんの。
そうなんですか。
あとね、まあ、ボディーソープとかね化粧品の界面活性剤も、うん、皮膚から吸収されて、まあ、経皮毒っていうんですけど、デリケートな人は化学物質アレルギーを引き起こすこともあるんですね、で植物油脂とか動物油脂の石鹸が、まあ、無難かもしれません。
体に優しいんですねそっちの方が。ずっと
茨城県つくば市のね、
うん、
産業技術総合研究所、まあ、通称産総研っていうんだけど、
はい、
ここがね洗剤やシャンプーなんかに添加される石油由来のね界面活性剤の使用量をこれ納豆菌の作る物質でね、
うん、
劇的に減らせることを発見したんですよ。
納豆菌 で、
はい、で界面活性剤の量をね100分の1に減らしてもね、
うん、
その効果が変わらないっていう結果が出たよね。
すごい。
である化学メーカーは、
うん、
もう数年前にね皮膚への刺激が少ない点に着目して化粧品向けにねこの物質を量産してるんですね。まあ、その他ね機械の洗浄用っていった工業洗剤なんかの、まあ、用途のね展開もまあ可能だって言ってますよね。
その分やっぱり地球に優しいってことですよね。
いやいやいや体に優しい。
体にも優しい。
で、ね、100分の1に減らしてもね、
うん、
合成洗剤は、まあ、成分解しにくいんで、まあ、そういうものも多いんですよね。で河川のね汚染の原因もあるわけね。で厚生労働省における洗浄成分中の界面活性剤の区分っていうのがあるんだけど、
はい、
これ2種類に分けてんの、
うん、
石鹸と合成界面活性剤。
あ、もうそのたった2種類なんですか。
そうそうそう。 要するに石鹸以外は全てね合成界面活性剤なんですよね。
普段私たちが使ってるものほとんど多分そうですよね。
で、まあ、合成界面活性剤ねものすごい種類が多いんですよ、
うん、
で安全性についてはねもうここで全てお話しする時間ないから、
うん、
まあ興味のある方はね書店で本を買うかネットで検索して参考にしてください。
はい、気になる方多いと思いますよ。
ね、だからまあね、今石鹸作るのも水酸化ナトリウムとかねそういうもの使うんだけど、もともとはね、
はい、
植物を焼いた灰を使ってたんよね。
植物を
焼いた灰、
焼いた灰でできてたんですか。
もともとは昔はそうやって作ってた
の。ほー、
まあ強アルカリだからね、うん、焼いた灰はね。でまあまあ、環境面とかね健康面をまあ考えると、
うん、
まあ、なるべく植物油脂のね由来の石鹸とか洗剤を使用する方が、まあ、いいことはいいかなと思うんだよね。
そうですよね。今さっき聞いてるとなんかもう毒っていうのがもうちょっとねびっくりしちゃいました、
うん、
ねえ毒性がある、
うん、だからまあ界面活性剤もね要するに毒性の強いものから弱いものまでちゃんと分離されてるんですよ、
はい、
だからまあ、とりあえずね原材料表示見てね、自分で検索してみたらいいんですよ、
うんうん
ね、だからその界面活性剤の成分の名前を入れて、
うん、
で毒性で検索したらね、
うん、
詳しく見れると思うんですよね。
はい、それ見ちゃったら本当もう使えなくなるくらいいろんなこときっと出てくるんでしょうね、
うん、だからやっぱりまあ、うん、ヤシ油系とか、
はい、
ね、まあ、昔からあるものをまあ使うのが無難かもしれませんよね、
うん、そっか、やっぱり馴染みのある石鹸って本当は体にいいものなんですね、
うん、いやだからね、まあ、要するにボディーソープ使ってね湿疹出る人なんかもやっぱりいるからね、
うん
うん、だからまあそういう点を考えてね、まあ、選ばれたらどうかな。
ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌生産物質、電子水、アルガンオイルなどを配合した非加熱熟成コールドプロセス製法の石鹸ビオネケアソープを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしていま す。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。